ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。はい、皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間でございます。本日もメインパーソナリティ筧でお伝えをしていきたいと思います。そして今日も、サブパーソナリティですかね、第1回からお越しいただいております田中さんです。
五郎でございます。
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
だいぶ前回からノリがテンションが変わってまいりました。
やはりですね、思ったんです。
はい、
自分らしくやっていかないと続かないなっていう
そうですね、
ここが
そこ重要、
重要なんです。気づいたところです。はい、
よかったです。
人材インフォの時の流れを組みながら
組みながら、
ちゃんと教科書はお伝えしていきたいな。
内容はね、
はい、はい、というふうに思っております。
内容はしっかりしておりますんで、
あ、もうぜひね、
はい、
今日もで前回ですね、どんな内容をやったかというと、ビジネスオポチュニティということで、はい、事業機会を営業マン見ていきましょうという話とですね、その事業機会を見るだけでなく、営業マンというのは再現性の高いそのプロセスというのを意識しながらですね、行動していかなきゃいけないですよということで、10の、プロセスをですねお伝えをし、その前半3個までですね、要は戦略を立て見込み客を発見し分類をしていくといったところ、ここまでお伝えをしていったのが前回の内容でしたね。
はい、
今回は4からいきます。見込み客の分析です。
分析、
これはですね、何かっていうと、お客さんにしっかりこうアポイントを取る前、その初期アプローチをする前の段階でですね、何をやんなきゃいけないかって言ったら、お客さんをちゃんと調べましょうって話です。
調べろと、これね、本当調べてないやつ
多いんですよ。
はい、
で、全てですね、B2B、 私たち想定してるのは B2B ですので、法人営業っていうのは、そのホームページだったりとか、ネットで出てくる情報全てではないので、行かないとわからないことの方が多いです。はい、
うん、
ただやはりですね、営業マン、その売り込みに行くわけですから、最低限そのお客さんがですね、どんな会社なのかっていうことは調べていかないといけないわけですね。はい、見込み客が法人なら資本金や年商など会社案内に書かれているような基本状況だけでなく、取引先との関係、法人としている抱えている課題、社内のキーマンなどの情報も収集しておくことが望ましいですということで、これは紹介だったりとかで、その社内のキーマンを聞き出すとかですね、こういったことはできるわけですね。
はい、
もちろん詳細な情報や内的な情報は簡単には得ることができません。特に紹介以外の方法で発見した見込み客の場合には、対話や観察を通じてこれらの情報を把握するしかありません。セールスになれないうちはこの見込み客分析を難しく感じることがあるかもしれませんが、マスターできるとセールスプレゼンテーションの成功の確率が格段に上がります。
なるほど、
こういうことでございます。ですのでぜひですね、これ大切なポイント何かって言ったら、そのお客さんの面談に行く前ですね、行く前、これも初期アプローチだけでなく2回目の訪問も含めてですよ、全てちゃんとそのお客さんが今どういう状況なのかって分析をして、行き当たりばったりで行っちゃダメですよっていう話です。
そうですね、
こういうことなんですよ。
うん、
これをちゃんとやろうぜという話が見込み客分析のところです。そしてちゃんとお客さんのことを知ったらですね、見込み客ごとの戦術をやっていくわけですね。じゃあそれ何かって言ったら、いつどのようにどんな風にセールスをするべきなのかっていうことを考えましょうっていう話なんです。いつっていうのは何か、あ、このお客さんってこの時期忙しそうなので、その後にとか、このお客さんっていうのはだいたいこれぐらいに予算組の時期だから、その前段階でそのスペックインをしておかなきゃいけないよねとか、いろいろありますよね。もしくはこの会社さんはこれ、その中期経営計画が出てこの商品の開発に入りますみたいなプレスリリースがあった、となったらもうこれ今チャンスだからここで行きますとかですね、さまざまあると思うんですけども、このいつっていったところを意識するっていうのが一つ目。そしてどのように、どんな風にっていったら何かって言ったら、どんな提案内容を持っていくのかっていうことを考えるわけですよね。で、皆さんの営業している商品のその、複雑度合いによってですね、提案内容がどのお客さんにもほぼ一緒っていうような会社さんもあれば、我々みたいに一個一個そのカスタマイズしていくっていうところでは大きな違いがありますが、これもですね、ちゃんとその行く前に必ず考えるっていうことがとても大切です。
ですね。
はい、 これが見込み客ごとの戦術のお話なんですね、
はい、
それをして初めてアポイントを取るわけです。
アポイントここでやっと
アポイントをしていきましょう、はい、アポイントを取っていきましょう、うんうん、で次にはプレゼンテーションさせていただく、実際にうちこういうことやってますよっていうことを言いに行く、もしくはまあその言うアポイントですね、うんうん、で基本的には A ランクの見込み客を中心にアポイントを取りに行きましょう。これは前回のそのワンパイ衝動会の中でもお伝えをしましたね、見込み客の分類をしていった A ランクから行くんですけども、うんうん、商品の内容によっては B ランクや C ランクの見込み客にも積極的にアポイントを取ることができますよね、
うんうん、
例えばですね、これは比較的そのスペシャリティが低い、見ればその内容がすぐ分かるような商品、単価の安い商品に関しては、見込み客分析や戦術の立案にさほど力を注ぐ必要がありませんので、
うん、
B ランクや C ランクの見込み客であっても積極的にプレゼンテーションのアポイントを取る必要があるわけです。
なるほど。
要は例えば、うちはその水のサーバーを売ってますみたいなとこだと、こう見れば分かるわけですから、こう深く説明する必要ないわけですね。だからとにかくどんどんどんどん動く、
数だね、
そう数動いていかなきゃいけないんで、まあ一番買ってくれそうな工場、100台以上買ってくれそうだみたいなところから行くべきなんですが、ただその B、C のところもですね、積極的にアポイントを取っていかなきゃいけないと。例えば逆にですね、反対に内容が複雑な商品、コンサルティングを要する商品、単価の高い商品をセールする場合には、見込み客分析戦術っていったところをよくそこに時間をかけてですね、やっていくと。例えば私のお客様でいう IT ですね、 IT もそのパッケージ商品を売るのではなく、各カスタマイズをしてですね、1回あたり300万元から400万元みたいな、こんなような大きい案件やってます、チームでやってますみたいなところの先陣を切る営業マンの方っていうのは、相当そこの部分の、あの戦略をよく考えられていますよね。こういったあのお話、
なるほどね、
がこのアポイント段階に重要なポイントなんです、さあここまで6は終わりました。じゃあお客さんに会えました、
会いました
となったら、次はセールスプレゼンテーションなんですね、
ここでね、
はい。でセールスプレゼンテーションっていうのは、セールスの核心部分とも言うべき大切なプロセスなんです、セールスプレゼンテーションでは、見込み客が購入したいと思うようにコミュニケーションを取らなければなりません、
はい、
じゃあそのために必要なもの何かって言ったら、見込み客にとってのメリットを明確にする、
見込み客にとっての
メリットを明確にするっていうことですね。だからあのお客さんっていうのは商品を買っているようなんですけども、実はそれを買った時の利益メリット、これを買っているわけですね。だからあの営業担当者に勧められた商品が他の他社の商品より優れているから買うわけではなくても、新型が発表されたから買うわけじゃないんですよ、要は顧客はある商品を購入することでコストが削減できるとか、時間短縮できる、成長できるとか、ね、メンツがあるとかね、そういったメリットを買ってるわけですね。
なるほど。
だからいかにその商品が優れてるかっていうところにおいてプレゼンテーションするのではなくて、ポイントはあくまでも顧客が受けるメリット、ここにその焦点を置いて、その根拠としての性能の良さや他社との比較を伝えるようにしなければいけないんです。これがね、重要なポイントです。
なるほどね。
ただ得てして若手の営業マンっていうのは、能力いい、これはすごいんですよっていうことばっかり伝えて、お客さんがどこにメリットを感じるんだろうかっていうことに意識が立たないんですよ。
こっちの性能の良さとかね、そういう方にどうしても行きがち、
ええ、これはあのよくね、理解をしてもらいたいねっていう話です。ということで、プレゼンテーションの注意点ということは何かっていうと3つありますと、
はい、
準備は緻密に、プレゼンテーションは大胆に、
うん、
あくまで準備はしっかりやるんだけども、お客さんのところに行ったら、大胆にバンとやってしまう
大胆にね、そうです。ちょっと笑っちゃう
そしてゆっくりと落ち着いて振る舞っていきましょうと、
はい。
で、まあ、3つ目はですね、第三者が同席しないようにしましょうと。もし第三者がいたらアポイントを取り直すと。要は見込み客自身が、まあ、これ法人営業というよりこれ B2C って感じがしますけどね、あの 法人営業の場合ですと、その、まあ、実際の見込み客にそれに関わる人が同席するっていうことがありますので、うんうんうんうん、これはあの B2C だと思ってくださいということです。
今日すごかったんですよ。
あ、本当ですか。
僕はあのプレゼン、今日かなり勝負プレゼンで超気の準備して、はい、気合で臨んだら、
はい、
あのアポが被ってたっていう。
うわ。
で、あのその被ってた営業が俺の友達だったっていう。
うわ。
で、逆にその商品も俺今日紹介しようと思ってたから、被りまくっちゃったっていう。
その人は何、そのアポ被っちゃってその人もいた状況でプレゼンさせられた。
それでその人はあのちょっと後からっていう感じになって先にやらせていただくって。なんとも。
それは辛いな。
若干ね。
まあでも先にバチッとやってれば。その後の人はもう全然
バチッてやって、後の方の話も俺がちょっとしちゃったっていう、ね、
あら
アシスト
的に塩巻いて
アシストしちゃったっていう朝一勝負アポだったんですけどね。
素晴らしい、
はい、
なるほど。
どうなるか楽しみです、うん、
次回放送で、
はい、発表をします。
発表していただけるということですね。
ということですね、はい、
ありがとうございます、
はい、
でですね、次これでセールスプレゼントしましたとしたら何やんなきゃいけないかって言ったらクロージングなんですよ。
ここですよ。
これね、クロージングしない人多いんですね。
意外と多い、ね、
はい、
うん、
でクロージングを迎える資格、お客さんがですね、これ何かっていうと、そのお客様自身が商品やサービスに対しての偏見がなくなっていることです、
うん、
2つ目は商品やサービスへの興味が湧いていること、
うん、
そして興味湧いてるんで商品やサービスを欲しいと思ってる。で4番目、さっきもお伝えしましたが、顧客によって購買によってですね、顧客が得られる利益について納得していることです、
うん、
メリットの納得です。これがあできてるなと思ったらしっかりクロージングしなきゃいけないわけですね。
うん、
だからこれを見誤る人が多いし、うん、だからクロージングばっかしちゃう人っていうのはお客さん見てないし、
うん、
むしろ、
なるほど、
あの自信がなくてクロージングできない人って多いんです。
うん、
あ、これ今言ったら買ってくれますかとか、
はい、確かにね、
いつぐらいにこれ決済売りそうですかねっていう質問ができないっていう人は結構それは何て言うんですかね、こう、うん、タイミングをしちゃう人もいますからね、うんうんうん、これ大切なのは的確にやっていくっていうことですと。だからクロージングを忘れちゃうっていう人は意識的に、まあ、そのプレゼンテーションをして確認をしたら常にクロージングをしていくっていうことをやっていかなきゃいけない。
だからちっちゃいクロージングとかは、ね、大事ですよね。
ここまでのメリットについてちょっとどう思われます、うんうん、これだったらなんかいいなって思われたりしますか、うん、とか、こういうのをこうプレゼンテーションの間でも少しずつこうクロージングかけていって、うんうんうん、全体の意見をもらった時にこれどうですかっていう話に持っていくと、
う
ん
うん、そうですね、
それはおっしゃるとおりです、
うん、
こういうクロージング絶対忘れないようにしましょうねと、
はい、
そしてその後にやるのがアフターケアなわけです。
アフターケアですね。
はい、これね、まあ、商材によって変わってしまうのはあるんですけども、うんまあねうんうん、基本的に今回 B2B の方々聞いていらっしゃると思うので、うんまあ、法人営業ですと比較的、
うん
まあ、クロスセルしたりとか、まあ、さらに継続でですね買っていただくっていうことがあると思うので、うん、アフターケアしっかりしていかなきゃいけないですね、
うん、
で特にですね、クレーム、
クレーム
こういった時にですね逃げちゃダメですよっていうのがアフターケアですよ。
ここ重要、
ここ重要。だからもうこれピンチはチャンスなんですよ、
うん、古
いやもうねピンチはチャンスなんですよ。いや
クレーム行ってなんかアドオンで受注って結構意外とね、そうそうそう、意外とあるんですよね。
そうなんですよ、
実は
そうなんです、うん、これどうなってんのって言われてしっかり説明した時に双方が深まるっていうのがよくあるわけです ね、うん、ね
あるある、
あります。
これは人間関係でも一緒じゃないですか。なんかちょっとこう、うん、喧嘩、
そうそうそうそう、なんかトラブルがあって、ね、初めてそれでまたさらに双方の、
うん、
その深まるってことありますかね。
ありますあります、はい、逃げるなと
そういうことです、うんうん、とかですね、まあ、そういったこともありますし、はい、あとはそのアフターケアで重要なポイントは、うん、あのこれいいねって言って買ってくれたのに、うんうん、全然こう使ってくれないっていう、
あ、ありますね、
ありますよね。だから、まあ、あれあれ IT のこう、うん、その毎月のあれで食べる商品とかで、うんうんうん、バーッとこれいいねって買ってくれたと、うんうん、だけど社内展開した時にいろいろ反発されちゃって、うん、もう難しいみたいな、
みたいなね、
そうなると契約切られちゃいました
ね。そうですね、そうなっちゃう、そうなっちゃう。
だそうならないように営業マンは、うん、そのそれなんでこう使ってくれないんですかねっていうのを聞きながら、そこの課題解決をしていくっていうことが大切です、
うんうん、そうですね。
でアフターケアをしたら次何をやんなきゃいけないかって言ったら、もう教育なんですよ。
教育
って何かっていうと、もうお客さんをファンにしなきゃいけないです。
ファン化。
そう、ファン
やっと筧さんらしくなってきました。ファン化。
そうで、お客さんの分類っていうと、これピラミッドで、これセールスの教科書の中あるんですけど、一番下がその未認知客、
うん、認知してない
ってことですね。認知してない、うん、自分のこと全然知らないっていう人です、
はい、
のお客さん、うん、次に来るのがセールス制約前のお客で、見込み客ってやつですね。
見込み客、はい、
はい、で次が顧客、
顧客
買ってくれました、
うん、
でその次が得意客ですよ。
得意客、う
ん、満足してくれたお客で、ここまでは行くんですよみんな営業マン、うんうん、次行かなきゃ、
うん、
ファン
そこ重要ですね。そう、もう満足し、ちょっと疑っちゃうぐらいのね、
教育を受けた得意客なんですよ。
うん、ファン化、
ファン化、ファンにしなきゃダメなんですよだから営業担当者に変わって喜んで宣伝してくれる人なんですね、
うんうんうん、
だからもうここの研修やったらもうすげえ変わってくれたよっつって、私は勲章でガチガチに行きましたから
なるほど
こうファンになってもらえないとダメなんですよ
そこで、
ええ、これとても大切なんです。
重要ですよね、
ええ、
いや僕もあの実は最近決まった番組があるんですけど、それもお客さんが、
はい、
お客さんにプレゼンしてくれてて、
いやもうこれファンじゃないですか、
ファン化できてきたよ
もうねこうなったらもう営業すごく
いやーもうですね、ありがたい。
でそうするとどんどんその紹介、ね、紹介になりますからね。
そうなんです、そうなんです、今まさにその一歩手前ぐらい、
よし
来てます。
これも重要なんです、
はい、
ということですね、はい、2回にわたってお伝えをしていきました、はい、セリングプロセス、
うん、
皆さんこれ意識していかなきゃいけないんです。要はセリングプロセス、最終的には成果を上げ続けるってことですかね。そのためにこの10個 のプロセスを出してるんですけども、まあ、ファンにしていくんですよ最終的には
今日5回目ですけどね、はい、
ファンにしてその営業を成果を上げ続けられるようにするためには営業マン次第なんですよ。できました、
そこ、
その行動をきちっとやっていくっていうことがとても大切なんだっていうことを今日お伝えをして終わりたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。